皆さん、おはようございます。大型連休の中でありますけど、今日を含めて明日とあと2日になってしまいました。早いものですね。始まるときは10日間もある、どうしようか。振り返ってみるとあと2日しかない、こうなりますけど、皆さんこの大型連休どのようにお過ごしになられたでしょうか。ニュースはいろいろありますね。皆さん、この昨日でしたか、私見ていたら渋滞、車のですね、20キロ、30キロという渋滞が、昨日一部あったということを聞いて、それはそれとして、それに伴うとこの交通事故が、そしてこの大型連休の中で、5歳の子が鹿児島では亡くなったり、また大人も亡くなったり、本当に悲しいニュースがあちらこちらで、起こりました。皆さん、嬉しいニュースもありますけど、また悲しいニュースもある。毎日いろんなニュースが私たちの耳に入ってまいりますけれども、皆さんの方はどうでしょうか。世の中すべてがいつも順調にいくわけではない。何が起こるかわからない。これが私たちの人生ですね。ですから私たちは一日一日守られること、守られていること、本当に神様に感謝しなければならないと思います。ところで、しばらく前ですけど、一月ぐらい前ですけど、タイのリゾート地パタヤというところがありますが、そこで振り込み詐欺グループがの拠点が摘発されました。逮捕されたのはなんと日本人の男性15人だったんです。彼らは不法就労の疑いで逮捕されました。15人のこの実働部隊というのは、大量の電話、IP 電話なんと50台をその家の中にセットして、タイから日本にまで国際電話ですよ、電話をかけて、パソコン約20台、そしてなんと詐欺のマニュアルを完備していた。マニュアルまで作って、壁にはですね、どういうふうにその応対接待と言いませんね、応対するかということは全部こう細かに書かれていたそうです。タイから日本人が日本に向かって日本人に振り込み詐欺をやっていた、繰り返していたそうです。皆さん、発見されたアジト、それは目を見張るような豪華なプール付きの一軒家だった。ですから普通の人は近寄らないところの地域だったそうですね。これまでに確認された被害は分かっているだけで、皆さん約2億数千万円に上るそうです。大きな金額でありますよね。逮捕直前までその活動を彼らは続けていたようであります。皆さん、オレオレ詐欺事件、何度も注意が繰り返されておりますよ。そうでしょ。何年も前からオレオレ詐欺には注意しなさい言われてる。皆さん、被害は後を絶たないんです。で、その理由は手口が非常に巧妙化しているからです。まさか俺はかからない、私は大丈夫だと思ってる人はみんなかかってしまう。それほど悪知恵というものが働くんですね。今回のように外国から日本へ向けての実働部隊が発見されたのは初めてだそうです。しかし専門家によれば、オレオレ詐欺は日本発信だそうです。日本産なんです。メイドインジャパンなんです。皆さん、こんなこと、嬉しいこと、ニュースじゃありませんよ。今では隣の台湾、韓国、中国にまでオレオレ詐欺が広がっているということです。本当に恥ずかしいことであります。このような悪知恵を働かせる人々がいるということ、残念で、とても恥ずかしいことでもありますね。皆さん、一般的に知恵といっても、皆さん、人を助ける知恵もありますよ。しかし、人を不幸にさせる悪知恵もあります。本来知恵は人を助けるべきものでありますね。ヤコブは知恵についてこのように言いました。3章17節。しかし、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、えこひいきがなく見せかけのないものです。皆さん、それはどうして反対に働いてしまったのでしょうか。ヤコブはこの書簡の3章に入って、私の舌、言葉の問題を扱ってきました。ところが、ここで突然知恵の話題となっているんです。なぜでしょう。言葉の問題がのずっとヤコブは語ってきて、ここで知恵の問題が出てきている。それは舌、 言葉を管理するために知恵が必要だからです。つまり放っておいたら舌とか言葉はそのまま流れていて問題を起こしてしまうということです。私たちの周りには知識があっても知恵のない生き方をする人がいます。事実、オレオレ詐欺事件を引き起こすたちは悪知恵が働く人たちです。知恵が遅れている人じゃないんです。いえ、知識もある人です。中には優秀な人もいらっしゃる。新聞報道によれば実業家の方で大変な借金をしてしまって、おいしい話があると聞いてそれに乗ってタイに行ったそうです。そしてこのグループに入った。それは何千万円という借金を返さなくちゃいけないという、どうやって工面したらいいか、ご自分で事業を始める、大変だと思いますね。そしてこの罠に入ってしまった。皆さん、見分けがつかないほど巧妙に悪知恵が働くんです。それが私たちが生きる今の時代なんです。大丈夫だ、私は大丈夫だと言っても大丈夫でないほど、この世の中は大変な時代なんです。ヤコブは13節で、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうかと質問しています。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょう。これは悪知恵のことを言ってるんじゃない、いえ、良い知恵のことを言ってるんです。そこで私たちは知恵の自己吟味からまず始めてみたいんです。今日も皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りします。まず第一、ヤコブの時代のキリストの教会はどんな時代であったかということです。紀元60年頃でありました。ローマ帝国のキリスト教弾圧もまだ始まっていなくて、そして教会は各地で発展していたんです。世の中は平穏であって、そして平和になって、経済的にも恵まれて繁栄していた時代。そうなると教会は世俗化していきました。人間は神様の霊的なものを求めるより、ますます豊かさを追求するようになっていきました。その恐ろしいパンダネが教会内にはびこってしまったんです。皆さん、誤解しないでください。豊かになることが悪いんではないんです。そうではありません。それは豊かさを追求するように、神様のことよりも豊かさを追求するところに問題があったんです。パウロの霊的、キリスト教は、いわゆるパウロが語ったキリスト教、これは疎んじられるばかりでなくて憎悪の対象になってしまった。憎しみです。考えられないですね。そのような傾向に陥ってしまったのが当時のキリスト教会でありました。ヤコブは信仰の基本を13節でこう説きました。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か、その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。これは新共同訳です。あなた方はキリスト教会がますます栄えると言って誇っています。しかし本当に正しい知恵や分別を持っている人がいるのですかと尋ねているんですね。ここでいう分別、新改訳聖書では賢いというふうに訳されておりますは、学問による、いわゆる知識による賢さを言っているのではなくして、人生のあらゆる経験を通して得た賢さです。そのような人が実際にいるならば、それは3章の13節、その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な行いによって示しなさいと言ったんです。さあ、この御言葉は皆さん一緒に読んでみましょう。3、はい、その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。ギクッときますね。皆さん、私たちは知恵にふさわしい生き方をしているかということであります。すなわち謙遜になって、日常生活で接する多くの人に良い行いを示してほしいということなんです。柔和な行いというのは、毎日の生活の中で対人関係における態度のことです。私たちの日々の生活で対人関係ほど難しいものはないですね。そうです、今の時代も対人関係がうまくできなくて会社勤めが難しくなっている人います。昔もいたんです。皆さん、ヤコブは当時キリスト教会には3つの特徴、証拠があると言いました。1つ、苦い妬みと言ったんです。 他人の成功や幸福を受け入れることができない厳しい態度を示すことです。皆さん、妬み、今の時代もありますよ。他人の成功を素直に喜ぶことができない現在です。2番目、敵対心、利己的な野心を持ち分派を起こしたり、敵意を持って自分の目的を達成しようとすることです。原因は心の中にあります。人は心にあることを行動として外に出すからです。3番目、誇ること。これは真理に逆らって誇るということ、これを指しています。誇りが悪いんじゃないですよ。真理なる神様に向かって自分を誇ることです。真理とは実は本当の意味では福音のことです。イエス様は、私は道であり真理であり命ですと言われました。イエス様ご自身、神ご自身が真理なるお方、この方に逆らって自分を誇るということは、これは正しいことではありません。イエス・キリスト様の福音を受け入れて、十字架以外に誇るとするものはなくなったはずです。しかし福音を受け入れない人は自分を誇るんです。そうです、これがプライドです。3章14節、しかしもしあなた方の中に、心の中に苦い妬み、敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。ヤコブが言うまでもなく、苦い妬みと敵対心があるならば真理に忠実ではありません。ここで最も恐ろしい言葉は敵対心、利己心です。エゴです。これは党派を作る、分派を作るということです。日本国は政治的には民主主義ですね。そうです。新しい天皇が即位されて、そのスピーチの中にも平和な日本でありますようにという文の意味が含まれていました。平和、これは一番嬉しいことです。平安、これも一番嬉しいことです。そうです。その実態、国会の実態はどうでしょうか。政党というのがあります。皆さん、政党、そして今与党の中にもいくつかの分派がありますね。それが一緒になっています。その実態は、集金能力ある政治家が自分に仲間を増やして数の力を行使している、こう言われております。だから党派派閥が生まれてくる。ですから、その党派派閥が大きくなればなるほど政治資金が集まるし、そしてまた優遇される、議員さんもそちらの方に流れていく人々も少なくありません。皆さん、2000年前もこのような問題がやっぱりあったんです。つまり人間はそれほど変わってないということです。ヤコブの時代のキリスト教会にはこのような問題がありました。大変残念であります。本来神様の教会にはありえないはずの問題がありました。それは現実でした。しかし今の時代もあるんです。起こりうるんです。さらにヤコブは彼らの知恵の問題の出所、出所についても語っているんですね。3章15節。そのような知恵は上から来たものではなく、神に属し、肉に属し、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。このような知恵は天から上から来るものではない。この世、コスモスに属して悪霊に属するものだ。いわゆる神様ではなく悪の力に属するものだ。皆さん、肉というのは堕落した人間の性質のことです。聖書はこう語っています。2章14節、ご一緒にお読みしましょう。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。生まれながらの人間、神様のことより神の御霊のことは、そういうことは考えないということです。ですからクリスチャンにとってこの世、あるいは肉、悪霊、三つというのは神様に出会う前の問題であったはずです。 そのような知恵は何をもたらすか。次の御言葉で明らかです。16節。妬みや敵対心なるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。皆さん、ここまでお分かりのように偽りの知恵をもたらす根本的な原因は制御されていない舌にあるということです。舌から出る言葉、これによって妬みが起こる、敵対心が起こる、秩序の乱れが起こる、邪悪な行いが生まれてくる。ヤコブが言いました。8節。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌が制御されないならば、いかに恐ろしい混乱とそして破壊をもたらすかを知らなければなりません。では舌を制御できないならばどうすればよいんでしょう。それは神様から知恵、上からの知恵をいただくことです。神の助けをいただかなければ舌の問題に勝利を収めることができないんです。そこで次に神様からの知恵について考えてみましょう。第2のポイントです。知恵は心であると私は思います。皆さん、知恵とは何でしょう。知恵という言葉を広辞苑で開きますと、こういうふうに出てますね。物事の理を悟り、適切に処理する能力。ギリシャ語ではソフィアと言います。ソフィア、そういう地名もありますね。大学の名前でもソフィアユニバーシティとあります。知恵、人々が求めているものなんです。そうです。知恵は実質な問題を解決するからなんです。そして自分の行動を選び取っていく判断力にもなるんです。ヤコブが知恵という言葉を使うとき、それは肉から出ている知恵ではなくて、天から、上から来る力、知恵のことです。皆さん、知恵とは心を支配する原理のようなものですね。心にあるものが人、私を支配して考え方や生き方に作用するんです。そういう意味で聖書で言う知恵は心を支配する原理のようなものです。頭の問題ではありません。心の問題です。ヤコブは次のように進みました。1章5節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。皆さん、なんと素晴らしいお言葉でありませんか。知恵に欠けるならば求めなさい、こう言ってくださってるんです。求めるならば神様がこの知恵を与えてくださると。皆さん、求めないは応答するんですよ。でも求めない人が多いんです。ああ失敗してしまった、またやってしまった、リピートして同じことをいつも繰り返してしまうことが私たちではないでしょうか。でも神様は聖書を通してこのように進めています。咎めることなくお与えになる神に願いなさい。それすればきっと与えられます。つまり聖書は舌、言葉の問題で失敗し問題を起こす私たちに知恵を求めなさいと勧めています。なんという励ましでありませんか。皆さん、私たちは毎日知恵を求めて生きているでしょうか。困った時、壁に出会った時、どうしたらいいか分からない時、ワンポイントプレイヤーです。祈ることですよ。短くでいいから、神様どうしたらいいでしょうか、お助けください。その一言の祈りが光を照らし道を開いてくださるんです。そうです。本当に知恵ある人の行動は傲慢ではありません。出しゃばったりもしません。また知識の蓄積でもありません。知恵は柔和な行いによって示されるんです。すなわち現れるというんです。聖書が語る知恵は単に問題を解決する知恵や行動力、判断力だけではなくて、これから先に起こる洞察力も含めていると思います。しかしここに肉という問題があるんです。肉から出る知恵とは偽りの知恵です。聖書でいう肉とは私たちの清められていない、つまり生まれながらの性質のことです。肉とは何でしょうか。いろんな説明ができると思います。ここでは2点申し上げたいんです。1つは自分を大事にしてしまう思いですよ。 考えです。利己主義、それが肉ということです。誰でも自分を愛するものですね。人は自分が大事にされないと面白くありません。そうです。皆さん、子供だけじゃないんです。大人でもそうです。皆さん、そんなことと思われるかもしれない。牧師が挨拶してくれなかった、牧師が言葉をかけてくれなかった、よく言われます。私はできる限り皆さんと挨拶したいと思っていますけど、目が10もあるわけじゃなくて見えないところにも入ります。その時挨拶失礼することもあるんですね。でも恋にするわけじゃない。でも皆さん、人によっては捉え方、そう捉える方いるんですよ。とても私、心痛みますよ。そういう本意じゃないからです。でも人間というのはそういうものがあるということです。声かけてくれなかった、何やしてくれなかった、つまりやっていただく、受け入れてもらう、つまり自分を大事にされてほしい。これが子供の場合謙虚に出ます。小さい子供が親や大人に大切されてないがすぐリアクションが出るでしょ。子供は分かる。大人はリアクションをすぐ出さないために問題が起こってくる。ここですよ。これは皆さん、肉の性質の一つは聖書は言ってます。これ私たちみんなあるんです。みんな生まれた時から持った肉の性質ずっと持ってきてるんです。そうです。私たちは本当に自分が大事にされないと面白くないんです。人によってはセンターに自分がならないと面白くない人いらっしゃいますよね。でもその人があまりにも個性が強いと困ってしまう。みんなが振り回されてしまう。そうです。また私たちは自分を守るためにいろんな言い訳をします。そうです。自分が失敗してもすぐに謝ることが少ないんです。ちょっとしたことで復元になります。そうですね。自分がかわいそうになってしまう。これは誰でもあることで、自然なことです。皆さん、正直にその自分の姿を神様の前に出すことですよ。正直に出せない人がいつも問題なんです。正直に出していい。なぜ？知恵を求めなさいと励ましてくださっている聖書、神様ですから。私たちありのままの姿で出ることができる。もう一つの肉の性質は、人を非常に意識することです。皆さん、究極的に考えると人の問題ではなくて自分の問題なんですけど、そうです。人を意識する。人がどうであるかということは直接的にあまり関係ないんです。そうですよね。この私が神様にどう取り扱っていただき、どう作り変えていただくかという方がはるかに大事です。私たちは日曜日教会に来て神様を礼拝します。しかし一方では肉にしがみついている限り神様に取り扱われにくいんです。いくら教会に来ても、いくらいいお説教を聞いても、いくら素晴らしいあなたが神様の交わりの中に置かれていても、皆さん、肉にしがみついていたら神様は取り扱えられません。一つの家庭を考えてみてください。あるいは一つの共同体を考えてみてください。一つの集まりを、いわゆる集合体を考えてみてください。もしそこに集う人々が心の妬みや分裂心や敵対心を持っているならば、その集合体は秩序がありません。どこかで皆さん、この問題に解決を与えなければならないんです。でなければいつまでも同じ状態に行ってしまう。教会とは、キリスト様にある群れとは、そんなところではないと聖書は言っています。いえ、教会は平和の人、神様がおられるところ、座しておられるところ、そしていろんな弱さを持っているけれども神様の素晴らしさが大きく現れるところだから知恵を求めなさい、こう聖書は教えています。私たちはでは肉の性質にどう反応するんでしょうか。心の中に気がついたこと、痛いこと、辛いこと、できれば避けたいことありますね。いろんな反応を示します。大きく分けて3つの反応を私はここに書きました。ご覧ください。1つ、それは肉の性質、妬みとか敵対心。これはみんな持ってるんだ。僕だけじゃないよ、私だけじゃないよ。だから問題ないんだよ。みんな持ってるんだから。教会に来てる人だっても A さんも B さんも C さんも持ってるじゃないと言って自分に言い聞かせて割り切ってしまう人なんです。現実に言いますよ。2番目、 あ、そうだと気づくんですよ。肉の性質を直そうと思うんです。お祈りもするんです。しかし解決が与えられず投げ出してしまって諦めてしまうという人、ギブアップしてしまう。3番目、別の人は自分のそういう姿に光を当てられた時に砕かれ、神に求め、イエス様の十字架の血を仰いで清められていく人です。パウロがそうでした。皆さん、太陽のもとに近づけば近づくほど太陽のエネルギーを受けますよね。ですから太陽光線が強い時には非常に熱いものを感じるでしょ。太陽が出ていなければそんなの感じないんです。すなわち太陽の影響を受けるんです。強いものに近づけば、光なる御方に近づけば、当然強いお方、光なる御方、神様の影響を受けてくるのは自然のことです。それは清めと聖書は言います。聖書はそういう肉がそのままであってはいけないと教えてくれます。神様はそういう自分を第一にする肉に光を当ててくださる。そして解決を与えてくださる。それが解決されない限り、神様が与えてくださる幸いを楽しむこと、満喫することは難しいんです。さあ、このようなステップがデボーションです。神様との交わりの中です。神様とのコミュニケーションの中、ここで神様はこの作業をしてくださるんですね。パウロはこう言いました。ローマ人の手紙7章24節、ご一緒にお読みしましょう。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。皆さん、新約聖書の時代、大きな影響を与えたあの大先生であるパウロでさえこう言ったんです。本当に惨めな人間です。正直にパウロは自分を見つめたんですね。誰がこの死の体から私を救い出してくださるのでしょうか。結論、神様です。神様、パウロは神様の光が当てられた人でした。彼の幸いな人生は実はそこから始まったんです。さあ、その人のことを聖書は何と言ってますか。平和を作る人と呼んでますね。肉の問題は気づいたときに神様の前に速やかに出て助けを求めるならば解決の道があります。神様は御業をもって答えてくださるんです。そして神様の前に成長させていただき、清められる生涯が始まっていくんです。ヤコブは下言葉の問題の終わりにこう言ってるんです。3章10節、これも大切なフレーズです。お読みしましょう。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。素晴らしい言葉ですよ皆さん。平和を作る人、その人は義の実を結ばせる種によって作られる。種は何ですか。御言葉の種、聖書の御言葉です。皆さん、下言葉を制御できるのは肉ではありません。肉の性質は妬み、争い、分裂心、敵対心であります。上からの知恵、これは括弧神の知恵ですが必要なんです。その人が平和を作る人なんです。そうです、神様が求めておられるのは、そしてヤコブがその当時のユダヤ人クリスチャンに願い求めているのは平和を作る人だったんです。今の時代もそうです。多くの人々は神様が分からないために、ある方は政治を通して平和を作ろうこう願っています。ある人はイデオロギーを通して理想の国を作って平和な国、社会にしようと思っています。ある人は哲学を持って、ある人はまた事業を通して、いろんな考えがあってもいいでしょう。数日前の読売新聞のそのコラムを読んでましたら、民主主義の崩壊が非常に今危惧されている時代だ。そうだと思います。確かにナショナリズムが皆さん欧米では台頭しております。そしてまた愛国主義、自分たちの国を守る、その線あれが皆さん右翼と呼ばれるグループがドイツもフランスも、そして数週間前フィンランドも世界第二党になりました。民主主義でずっと取ってきたこの西側の社会と呼ばれる国が今大きく変化に迎えています。皆さん、天安門事件が起こって約30年、 学生の運動が今非常に警戒されています。30年、習近平氏は非常に今学生若者たちをコントロールして厳しく状況がなっているということが今マスコミで報道されています。それは共産主義というイデオロギーであの国を立て上げるという一つの平和を作ろう、こう願っているからです。考えてみるといろいろな平和を作る人がある。デセ氏はそう言ってないんです。このような不完全なものが平和を作り出すことはできません。どうしても賭けが出るんです。満足いかないとか出てまいります。本当の平和、それは神様、天と地を作られたお方から来る、つまり上からの知恵、これが必要です。そうです、平和を作る人、それはあなたなんです。私たち一人一人クリスチャンなんです。私のそんな力がない。そうです、なくって当たり前。なぜ妬みがあり、恨みがあり、そして批判的なもの、利己主義がいっぱい、そんなものの塊が、どうして皆さん平和を作る人になることができるんでしょう。でも聖書は上からの知恵を求めるときに神様が働いてくださって平和を作る人になることができる。それは種によるんです。義の実を結ばせる種、義の実を結ばせる種、聖書、この御言葉をしっかりと私たち一人々が内側に蓄えていかないと平和を作る人になっていかない。ヤコブはこのことを進めているんですね。イエス様にあって私たちは魂が救われて永遠の御国に入るだけではなくして、いえ、地上に置かれているときは神の子としての光の子として、地の塩として平和を作る人と置かれているものです。皆さん、なんという幸いでありませんか。大きな大きなギフトなんです。私たちは先週ヒルゼンバイブルキャンプ場に行って素晴らしい時を過ごさせていただきました。この後ヒルゼンキャンプに参加した思い出を、兄弟が編集してくださってください。楽しみに私はしておりますけど、ちょっとお見せしたいんです。ちょっと見せてください。さあ皆さんご覧ください。ヒルゼンキャンプ場、これは私たちの写真ではありません。これは違う写真でありますけれども、右側、これは食堂であってお食事をするとかですね。左下、この下、左下、これはチャペルです。右下、研修するところです。はい、次お願いします。これは広大な敷地、今ちょうど緑でね、新緑美しかったですね。そして右はキャンプファイヤーしましたね。これも素晴らしかったですよ。皆さん馬になって、そして賛美歌を歌って、聖歌を歌って、そしてゲームをプレイして、そしてキャンプファイヤーを楽しくしました。これも素晴らしいで、真ん中も、これはあの食堂のところにある立派なソファーのところでバイブルスターデーしているグループの写真ですね。はい、これも同じです。右側はチャペルですね、プレハイドで、左側は運動場、非常に広いです。ここまででしたかね。皆さんね、このヒルゼンバイブルキャンプ場、私初めて行ったんですよ。まあ前から伺っておりました。まあ非常に不思議なことがありました。まあ2つあったんですけど、その1つ、一行が帰られた後なんですけど、神戸にルーテル神学校という神学校がありまして、その校長先生で正木先生という方がいらっしゃいます。この方は正木茂というラジオ牧師、有名な、90歳でお亡くなりになりましたけど、正木先生のご長男で、今ルーテル神学校の校長先生をしていらっしゃる。で、その先生が2泊3日でこの私たちがキャンプ終わった後来られて、教会の方と一緒に過ごされて、で先生の方から私の方に近寄ってくださって、小田先生じゃないですかって言って、はい、そうです、ルーテル教会の正木ですって言われて、あ、もう私はお父さんをよく存じ上げておりますから知ってます。そしてこの正木先生は西日本ルーテル教団というグループに入ってますが、このキャンプ場は西日本ルーテル教団、フィンランドじゃなくてノルウェー系です。ノルウェー系の大きなキャンプ場です。で、先生はこのキャンプ場がどういうふうに与えられたか私に話してくれたんです。どういうふうなんですか。これは約ですよ、50年ほど前、一人の台湾の人が、父の正木茂牧師のラジオ牧師、当時まだテレビじゃないんですね、ラジオを通してキリストの福音が伝えられていた時代に、正木先生のメッセージを台湾でも聞いたんですね。聞かれたんです。で、その方が日本に来られたのかいたのか分かりませんけども、電話かかってきた、父のもとに。 国立公園のヒルゼンの一等地に素晴らしいところがある。いかがでしょうか。これを皆さんが集まる保養の場として、心静める休養の場として、静まることができるようにして、そしてキャンプ場のように作られたらどうですかと提案されて、正木しげる牧師と、それからノルウェーから来られた宣教師の方と何人かの人がそこを視察行ったんです。そしてできたのがこのところです。キャンプ場だけじゃなくて、当時は農村学校といいまして、いわゆる農業をする人を養成するという農業学校、いわゆる専門学校ですね。そういうものを作って、牧畜、牛、豚、牛と牛でごめんなさい、牛とか豚とか鶏とかいろいろも買ってですね、ヤギとか買って、そしてそういったチーズを作ったりなんか野菜を作ったりして、農業学校を作って、そういう訓練をするようにして、まあ、時代が変わってそれは必要なくなったので、それがキャンプ場にシフトしていったという話をしてくださったんですね。驚いたことは、行かれた方は分かるんですけど、広大な土地なんですよ。甲子園球場、あの甲子園球場の 2.2 倍あるんです。と思うでしょ、皆さん甲子園球場ご存知でしょ。甲子園球場の 2.2 倍って言ったら、皆さんわーっと見て、ホームラン、そのホームランが2回飛ぶってくらいですよ。だからずーっと道路へだと向こう側もうちの土地です、こっちの山もうちの土地です。だからまだ使うとこたくさんあるんです。まあ国立公園ですから規制がありますから何でも建てられないと私は思いますけども、まあ立派な人ですね。スタート、平和を作る人、一人の台湾の方が電話をかけてくださったって。じゃあ資金はどうなったんですか。皆さん、それから祈り出したんですよ。皆さん一人二人の人がドンと大金を献金したのに訳して、みんなが祈り出したという。結果、私たちが言ったようにこのような立派なキャンプ場ができている。皆さん、もうその方は、方々は正木牧師も私たちの前にはおられません。でも素晴らしい財産、遺産ですね、残してくれました。平和を作る人です。私たち争いじゃなくて、戦いじゃなくて、肉に支配された生き方をするんじゃなくて、御言葉の種を、義の種をまく御言葉の種をしっかりと心に覚えて、それぞれが置かれたところで神様の前に忠実に歩むことです。その集合体が教会なんですよ。俺が、私がというところじゃない。いいえ、一人一人そのような器が集まるところが神様の群れである教会であります。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。その知恵はどこからですか。あなたも知恵深い方でしょう。たくさんの知恵があるでしょう。問題はどこから来ているかです。上からですか、下からですか。肉を宿とする私たちは自力で肉に勝つことはできません。しかし神はイエス・キリスト様によって世に勝つものとしてくださいました。第一ヨハネ5章5節、こう書かれています。皆さんと一緒にこの御言葉を読みしましょう。3、はい。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。そして平和を作る人としてくださいました。私たちは肉の種をまくのではなく、義の実を結ぶところの平和の種をまく生徒とさせていただきたいんです。3章18節、皆さんと一緒にお読みしてお祈りしましょう。3、はい。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。その知恵はどこからですか。上からですか、下からですか。今朝神様が御言葉を通してお語りくださり、ありがとうございます。今日の礼拝に座れたお一人お一人、また中継を通して礼拝を守っている方々が、今応答の祈りを差し上げたいと思います。私たち心静めて、私たちは一体どんな知恵で生かされているんだろうか、自問自答してください。またヤコブが言うように、知恵を求めなさいと言われるに、知恵を本当に求めているだろうか、遠慮しているんじゃないだろうか、自問自答してください。そして3番目に、平和を作る人は義の実によって、種によって作る人だと教えられる。私もそのようなものにさせていただきたいと願い求めようではありませんか。お祈りください。応答の祈りです。神様の前にお一人お一人がお祈りくださって、最後に私がお祈りさせていただきましょう。アメン。 お祈りいたします。天の父なる神様、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。御言葉を感謝いたします。本当に至らない肉の塊であるような私たちですが、こんなに素晴らしい御言葉を与えてくださり感謝いたします。私たちが素直な心で御言葉をしっかりと受け止めて神様の前に歩むことができますように、お一人お一人を祝福してください。今祈りを捧げました。その祈りに神様が応答してくださることを信じます。そして一人一人の私生活が神様によって祝されたものとなりますことを祈ります。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。